加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバー DM ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃、
バイトハセヤンこと橋坂です。
はい、社長こと井岡です。
部長こと平林、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブーの7名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として、本日もツッコン、
はい、
オープンやね。
そうですね。
なんか今日ちょっとシュンとしてるな。
いやいや、まあ年の初めです
から。年の初めはシュンとしてんのかな。
いやいやいや、そうじゃなくて、
お年玉やりすぎたとか。
まずはやっぱり、ね、挨拶。
あ、そうや、ほんまや、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしく。バイトの諸君頑張ってくれたまえ。社長、社長また早から来てません、はい。
そうだ
ね、社長、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございますよね。
本年も一つ社長よろしくお願いいたします。
社長ね、こいつに向かってくれるかなと思うねんけどね。いつも思ってるんやけど、
はい、了解。
あの社長ね、
はい、
あのお宅の社員ね、年末またとんずらしたよ。
あいつあそこに行きよったな多分。
あそこってどこ。あそこってどこ。それね、支払いしてくれへんっていう意味やねんけどね。
結局去年支払いゼロでしたね、
ま、そうそうそうそう、
社長来とんのにね。
そうそう、社長は払えへんわ、もう部長は払えへんわ、
なんとか言い寄るで、
愚痴ばっかりの正月明けやな、これ。いらっしゃい
皆様。
いらっしゃい。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。元気な高子を連れてきたよ。
よろしくお願いします。
部長ね、
部長ねちょっとね、インフルエンザで倒れとったよ。
聞いた。
年末来られへんかって店。
あのあれでしょ、予防接種をしてるにもかかわらず、
そうそう
やね。ただ熱低かったらしいね。
ああ、そうそう、
あんまり
8度5分ぐらいまで、
あんまり高くならない。
うんうん、まあ予防接種してるおかげやとは思うんだけど、
なかなか、まさかそれで、あとロキソニンとか飲んで熱下がって酒飲んだりしてませんよね。
え？
なんかそういう情報ね、ちょっとちらっと聞きましたね。
でその家族から貧粛
こと、そうでしょ。でその後なんか熱上がったから言って、もう家族にもうブーコラ怒られて、
そうそうそう、しんどいしんどい言うな。
ただね、マスターも同じでね、マスター年末怪我しましてね、ちょっと塗ったんですよ、塗ってね、ごっつ深い傷やったから可能止めを飲まなかった、
うん、
まあ、3日間飲まなかった、うん、3日間酒ちゃんとやめました。
偉いんや。
偉いでしょ
う。どうやってやめた。
やめたんじゃなくてね、だいぶ脅されましたね先生。もうこのきつい可能止めやから、酒は絶対この飲んでる間は飲まないでください、う
ん、やっぱ聞けへんのかな、アルコールは。
どうなんですかね、
それとも血が止まらんようにな
る。あ、うん、あ、なんかね、あの指のここに心臓ができるぐらいになるかもしれへんって言ってました。
あ、ドックンドックンドックンド
ックン、結構深くてね、心の傷と一緒やな。
誰に切られた。
それは 嫁さんに心の傷。というところでね、部長ね、今日、
はい、
めっちゃええの入ってます、お正月明け。
何でしょう。
いや、何でしょうって言われて、今から俺が言うてもたら高子することなくなるから。
そうなんですよ。
いや、高子ちゃん、ちょっと紹介していただいて、
はい、
よろしいでしょうか。
すごいですよ。今回はですね、宮城県大崎市にあります株式会社新沢醸造店さんをご紹介します。新沢醸造店は明治6年の創業、工場の月で有名な土井万水が蔵の銘柄愛宕の松を句に読み愛しました。しかし平成12年を迎える頃には普通酒が全生産量の 98% を占める厳しい経営環境、さらに県の鑑評会の成績も下から2番目、廃業という言葉が見え隠れし始めていました。その蔵に5代目となる新沢巌さんが宮城県最年少当時として戻り、蔵は大きな変貌を遂げることとなります。普通酒が主体だった酒造りをおよそ9割を純米酒にするという、一見無謀とも思われる大胆な舵取りです。芳醇で濃厚な酒がもてはやされていた当時に究極の食中酒を選びました。主役となる料理を引き立てるお酒、脇役でありながらしっかりと芯が通ったお酒、新銘柄博楽星が誕生します。平成16年には JAL の国際線ビジネスクラスに搭載、日本を代表するお酒としての地位を確立しました。しかし東日本大震災で3つあった酒蔵すべてが全壊です。 冬に仕込んだばかりのお酒は数万本が流出、6000リットルのタンクで熟成していたお酒も停電でその管理を失い、ほとんどが廃棄処分となりました。現在宮城県柴田郡川崎町に蔵を移し、博楽生に込めた新生新沢醸造店がまた走り出しています。その新沢醸造店さんより博楽生純米大吟醸東條明津さん山田錦 29% 精米をご用意しました。山田錦の原産地兵庫県の中でも特 A 地区と呼ばれる東條エリア、その中でも最高ランクと呼ばれる明津地区の特上山田錦だけを使用した博楽生の最高峰です。自社精米で 29% まで磨いた透明度の高いこの液体はバナナやメロン、イチゴを思わせる上品な果実香、ふくよかで柔らかい甘みがグラマラスな曲線美を描いてはすっと消える儚さが官能的なお酒となっております。
官能的なお酒ですよ今日は。
ボンキューボンや、
ボンキューボン、まあ、ボンキューボン、あの瓶もボンキューボンみたいなね。
そうですね、
なかなか珍しい限定酒をご用意させていただきます、うん、まあ、これはね東日本大震災の後、あそこに阿武山観測所っていう京都大学の、うんうん、地震の研究所があるんですけど、はいはい、あそこのセンター長の飯尾先生がね、はい、東北に行った後ね、お土産でということでいただいた博楽生愛宕の松のメーカーです。
愛宕の松ね、
うん、めっちゃうまいんですよね、まあ、普通酒もそれから普通の吟醸酒もうまいんですけど、うん、今日はなかなか手に入らない限定酒ということでご用意をさせていただいております、うん、はい、ではちょっと継がさせていただきましょうかね、
はい、
はい、今日ね、あの手洗いことしたかんよ、これ高いお酒やからね部長、高子に言うてくれへん、高子に、
やめよったやめよった
高子ね、マイカップがでかすぎるこれ、
はい、大きいのでね、
うん、でいつもグダ巻いて帰りややこしいんだ
よ、ほんまな、ほんまグダ巻くからね困るんだ。
いやいやいや、
今日は駅前送らないぞ、
うん、お前駅前送っとったんだよ困ったやっちゃなというところでね、皆さん乾杯をしたいと思います、はいはい、しましょう。昨今大きな災害が続いておりますけれども、まあ、2016年今年こそ災害のない年でありますように記念して乾杯をしたいと思います。では乾杯。
乾杯。乾杯。
部長いかがですか。
うん、私はピーチの味がするよ
ね。ピーチの味社長、社長、社長、うん、いかがですか。
バナナの味がするように思うんだけど、ちょっと甘いですね。
ちょっと甘いですか。うん、高子ちゃん
は。すごいあの濃い感じがしますよね。
濃い感じがする。
ね、濃い、うん、でも後味さっぱりというか、スッとこう。
いや、やっぱり高子のような官能的なこうね。
ありがとうございます。私にぴったりかな。
まあ、ぴったりやと思うわ。
やった。
まあ、あの冗談はさておきですね。さてですね。本番というか、まあ、防災ショットバーに来た限りはちょっと防災漬けになっていただきますが、まあ、阪神・淡路大震災から21年部長経ちました、
はい、
ね、東日本大震災から5年、この間にも多くの自然災害が発生しております、うん、夏くん、
そうそう、まあ、あの災害はね、絵空ごとじゃなくてやっぱり自分のところにも実際に襲ってくる可能性があるっていうことを多くの人が思い知らされましたよね、
うん、
でそれらの災害によって良くも悪くも防災活動への関心とかやっぱ防災意識といったその防災っていうその言葉そのものに結構関心が高まりましたよね、
うんうん、でもね、防災とはって本当のところ何をすればいいのか、21年経った今でも防災そのものを理解できてない人いっぱいいるんじゃないですかね、
まあ、そらそうやけどね、まあ、阪神淡路大震災以降、まあ、行政をはじめですね、防災というか災害対策に、まあ、真面目に真摯に取り組んできてるように、まあ、まさ思うんやけれども、その中には、まあ、防災のハード対策とソフトの対策があります、
うん、
でソフト面の対策としては部長、全国でね、さまざまな防災講座とか防災講演会が開かれてるけど、どう思います。
うん、でもね、どうも私の考える防災とはちょっと違うような気がするんやけどね。
部長何がどう違うんですか？防災ってハード面とソフト面だけでなくって、ソフト面の中にもいろんな防災の種類があるってことですか？
種類っていうかね、考え方っていうかね、まあ、防災の定義、まあ、守るものの違いかな。例えばね、あの災害って何？災害が発生した後にはどうしたらいいの？地震はどうやって起こるの？津波が発生すればどうするの？地震の揺れから道民を守るの？水害発生時にはどうすればいいのか、まあ、さらには災害因、まあ、災害の原因のことでね、これを特定もせず、まあ、一様にあなたの避難所は？と防災マップ作り、まあ、挙句の果てには家屋の耐震工事は誰に頼むのかとか、補助金が出るんで耐震工事しましょうよ、災害発生後に必要な備蓄品や防災用品、まあこれらもう命を守る活動を通り過ぎてなんかセールスになってる、まあそんな講座すら見受けられると思うんだけどね。
それでも部長、やっぱりそれらって大切な防災活動なんですよね。まあ、確かに商売が先行するセールス的な講座はよろしくないとは思うんですけれども、
まあね、全てを否定してるわけではないんです、
はい。
まあ、確かに防災講座や講演会では多くの有用な情報も得られるのも事実やし、耐震補強とか備蓄品の買い揃えも大切なことやから。でもね、命を守ることのできる人づくりっていうものにはどうもつながってないような気がする、防災をする視点というかスタートが違うっていうことだよね、だから私の考えてる防災とはちょっと違うような気がするんやということです。
マスター、部長が言ってる意味がよくわからないんです。理解できないんですけど、もう少しわかりやすく教えてください。
飲みすぎたんちゃうか？
まだ大丈夫やと思うんですけどね。
そう、まあ、部長が言いたいことは、まあ、私は、まあ、痛いほどわかります、まあ、つくも振って悪いけどわかるよね。
まあまあ、まあ、やっぱり守るべきものを定義してないっていうことですね。やっぱり守るためのスタート時点の、まあ、間違いっていうことですかね。
わかるようでわかりにくいです。
しゃあないな、まあ、マサお任せ。
俺かい、俺かい。まあ、私もですね、まあ、あの防災伝道師という名前のごとくですね、全国で防災講座とか防災講演会をさせていただくのですが、まあ、それから考えてみても全国の現状っていうのは、まあ、失礼な言い方なんですけど、参加者がいつも一緒の人たちだったり、参加者が少ないので、これは寂しい限りなんですけど、責任出席をさせていたりですね、それから主催者側の、まあ、必死さもわからなくはないのですが、どうも私のこうおもろい講演とは違いましてですね、専門家の先生がいらっしゃって、ただいまより皆さん拝聴いたしますよっていう、そういうような講座とか講演会があるわけですよね、部長。特に内容がね、地震が起こるメカニズムっていう物理や地学的なものがある場合が多いんですよね、そうすると聞き手側としてはどうしても自分の日常生活に、まあ、つながってこない、聞いてもだから何、どうしたらいいのっていう状態で、なんか覚えてるのは長い時間座っとったなしか覚えてない、
なるほど。そうですよね、あの地域の防災訓練って通報、初期消火、救助、避難訓練、まあ、実際に訓練所まで歩いたり、災害時の要援護者と呼ばれる人と接しながら、いざという時の動きを実際に確認などしてますよね、でも参加者の顔ぶれがいつも一緒で、少人数だとよく聞きますよ。
でもなぜ命を守る学びであるにもかかわらず、どうして防災講座とか講演会とか訓練などの防災活動に参加する人が少なくって、防災活動って広がらないんですか？
まあ、この悩みはね、同様の現象が全国各地で、まあ、実際起こってますわね。それは防災にね、非常に熱心な人が、まあ、難しい顔で眉間にしわ寄せて、まあ、こういう言葉いいんです、言うんですよね、まあ、防災訓練にみんな出てこない、どないなってるんやってね、部長ね、
そうやね、
腹立ててなんか怒りまくり、撒き散らかすようなね、 人がおるわけですよ。
学校の先生なんかよおるタイプやな。
あ、それ B やな。
まあやっぱりね、あの地域内でこういう状態だとやっぱり防災訓練に参加したなと思ってもやっぱりなんか参加しにくいんちゃうかなと、うん、そうなってしまってね、やっぱりどんどんどんどんこうハードルが高くなってしまうっていうそういう状況になってるんとちゃいます、うん、
そうね、うんうん、まあ、確かにね、防災とは命に関わる重大な活動なんで、それでも重大な活動であれば人は参加するはずや、参加するのが当たり前やっていうふうに考えるのはあんまりにも単純な発想やね、うんうん、
もう何に腹が立つんでしょうか。
まあね、あの企画側というか主催者側としては、はい、こんなに一生懸命やってんのになんで出てけへんねんと、防災活動やぞお前ら、出てこんかい、まあこんな感じやん、
うん、なんか部長言い慣れたような部長まあ今部長が言ったようにね、防災活動に出てこない人には私考えるんですけど二通りいるなっていう気がするんですね、
はい、
な、一つには参加したくても都合や事情があって参加できない人ね、もう一つは防災活動に何か興味も湧かへんし必要性もさほど感じてないっていう人がおるわ。
マスター、そんなこと言ってるとバカ野郎って、防災活動は重要なもので参加するのは当たり前だ、またお叱り受けますよ、
うん、バカ野郎はお前の心の声ちゃうからじゃあね、高子ちゃんにちょっとお尋ねしますけど、
はい、
ちょっと急に飛んで悪いような質問ですがね、
はい、
日々高子ちゃんが生きていく上で、うん、重要な項目を5つ挙げてください。
重要なの、
うん、
衣食住だからご飯を食べる、
衣食住、ご飯食べる、
服を着る、
それ衣食住食をお前2回ご飯
食べる、あれおかしいな、お腹空いてるからですかねで服を着る、うん、ご飯を食べる、うん、
住む、
まあ、家にいるとかですかね、
うん、あと家にいる、
うん、あとなんだろう、働く、
うん、あ
と、
うん、
お手洗いとか、
うん、そうですね、それで5つぐらいかな、
はい、
まあ、だいたい今高子ちゃんが言ったように大抵の人は衣食住と排泄、まあ、プラス仕事とか家庭のことをおっしゃる方が多いんですよね、
はい、
まあ、細かく言えばその中に仕事は休めないとか休みは体を休めていたいとか小さな子供を抱えて子育て中やとか、うちには受験生がいるんですよとか、まあ、高齢者がいるんで介護が忙しいんですとか、休日は家族で遊びたいっていうようなことが多くてですね、うん、実際生きていく上での5つの中には防災って出てこないんですよ、
はい、
災害に対しての備えがね、うん、
だ、
生きるための重要な5項目にすら出てこないこの防災という、そんなものにですね、うん、いざ講座を開いた、講演会を開いた、訓練をします、絶対に参加すべきだと強制するのは、なんか部長ね、人の事情も分からず日々の多様な暮らしも完全に無視した考えじゃないかとマスターはちょっと部長思うんですけど、ね、うん、どうですか。
そうやね、あのいくら命に関わる活動とは言ってもね、防災活動であれば人々は参加するはずとか参加するのは当たり前だという、まあ、こんな考え方はどこか暮らしの感覚からずれてて、まあ、現実味を欠いたものになっている、まあ、そういうところから参加者が増えへんのかなというふうに思いますね。まあ、その原因は企画や主催する伝え手側が防災とは何かを定義できていない、
うん、
そのために発生する全国共通の防災お困りごと、
うんうんうん、
だから定義できてない曖昧なことを伝えようとするから、大災害が発生しても一時的に高まる防災意識も継続できないということになってしまうんじゃないかな。
そうね、
そうですか、うん、でもね、皆さんはそのようにおっしゃいますけれども、近年ですよ、防災活動そのものにもある程度見直しが行われてきてますよね、楽しくて参加しやすい防災活動というようなワークショップだとか、うん、クイズ、ゲームと様々に工夫されて家族でも楽しめそうな防災イベントがありますよ。
まあ社長ね
お前誰やねんすっごいお前誰になってんねん
いやいや、楽しく防災とはいえですよね、うん、まあ、どうしてもその防災っていう文字これからはもう離れられへんという状態ですよね、
うん、でもそれつくん、あの防災活動だから防災の文字は入るでしょ
う。ただね、やっぱりね、もっとその日々のその暮らしの中でやっぱりその延長線上にね、こう潜ませるというこうしたたかな、
うん、
まあ、そういう防災活動なんで、うん、 活動なんですよ、うん、まあ後で考えた時にあこれって防災やったんやと、まあ、そういうふうに思えるような、うん、まあ、考えが必要だっていうことなんですよね。だから今更ながらに防災とこう改めて掲げる必要すらないんじゃないかということ、そういうことなんですよねマスター。
うん、まあこれは防災じゃないよなって思うようなことが案外防災活動になってくるということにはなるんやけれども、まあ、そのためには人が関心を持つような、関心を引くようなものですね、それとか人のなんかもう心根をちょっとくすぐるような、そんななんか面白い企画を作って参加者を増やす、大事なのはやっぱり工夫とちゃうかなとは思うんですけどね。まあそのヒントがね、
マスター、え、ここは私に言わせてください、バイトの私です、
うん、急に出てきたからマスターびっくりしたからな。
グリーンシティ防災会がね掲げてます、うん、防災を、防災を語らずとも防災の役割を果たすことの実践ですよ。
ちょっと言い方間違った、
もう一回
言うてみようか。
防災を、防災と語らずとも防災の役割を果たすことの実践です、
うん、それってどういうことなんですか。
ね、もう一回言うけどね、
はい、
防災を、うん、防災って言わなくても、はい、防災になってしまうような、うんうん、活動というか企画というか、
はい、普段の動きというか、
そういうことやね、うん、その一つは日常の中でのもう一番大事なことがあります。毎日やってること、はい、毎日やってる、
高子ちゃん、
何でしょう。
さっき言ったあの生活の中の重要な5つのこと。
ああ入ってないな。あん中には入ってない。
あと何でしょう。毎日すること。喋る。
あ、喋る近いな、うん、喋るって言ってもスコップじゃないよ。
何
じ
ゃそれ。
挨拶。
そうそう、挨拶、う
ん、はい、
おはようございますとかこんにちはとか、ね、まあ、そういうような簡単な挨拶を交わすことで、
はい、
お互いにその地域だとか、まあ、ちっちゃなエリアだと家族、
はい、
家族も行ってきますっていうだけで自分はどこにいるのかっていうことをやっぱり知らすっていうことも、やっぱりお互いに守り合える組織作りっていうのがやっぱりマスターはできるように思うんだけどね。
いやでも普通の人だと挨拶が防災って思われるかもしれませんよ。
いやいや、そんな時はね、皆さん胸を張って言ってくださいよ。いいですか。え、安心してください、防災訓練です。
ところであ
れ
今ちょっとほっとくべきやったから。
あれ去年流行ったのに。
あ、でもつっくんな、あのこの安心してください防災訓練ですって今のフレーズ今年1年引っ張るわマスター。
いけます。
行こう
、うん、行こう。
タコちゃんなんか聞きたそうやね。
そう
マスターの顔見て。
あのところでなんですけど、うんうん、防災のね定義って何なんですか。
え、それえもう来月でいいんですか。
いや来月にするかどうか難しいところやけれども、
なんで、
ま、防災なんでやって言われてもね困るんやけど。あ、じゃあね、タカコちゃんに聞くけど、はい、挨拶の中で、はい、もう一回戻って悪いけど、はい、人生の中で挨拶した言葉で、
はい、
一番よく使った言葉は何。
わあ、なんやろう、挨拶で、あ、でもこんにちはとかですかね。
もうこれ当たったらマスター突き当たるわ。
え、私が正解したら私とマスターが付き合う。
そうそういうこと、そういうこと、
じゃあ絶対外そう。
ナイスナイス。
ありがとうございますとか。
残念、ブ
ー。なんでしょう、あと挨拶、
うん、
さよなら、
まあ、挨拶というのかな、
お疲れ様、
うん、お疲れ様ちゃうかな。
行ってきます、
行ってきます、惜しいことはないかな。
ただいま、
いや、
あ、おはようちゃん、
おはようじゃないね、ちゃんか。じゃあ今から言うよ、
はい、
藤田孝子
です。
ですちゃうがな。お前ですって言うんだ。出席取るとき、
はい、
そう、
返事、
そう、一緒の中でやっぱりね、はいっていう言葉が人間一番よく使うんじゃないかと言われてるんですよね。
確かに、
だからやはり言葉の中でもはいが一番重要かなと思うんで、それも防災の中の情報の伝達、まあ、防災を防災と語らずとも防災の役割を果たすことになっていくと。
なるほど、
いい話でしょう社長。
いい話ですね。
多分次飲み会とか、あの、あ、姫路行ってまた岩本とか。
ちょっと
というところで、また今年1年どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。